旧約聖書のサムエル記、上の7章です、ここのところを見たらはっきりわかるのはサムエルが非常に民族的な危機の時にどのようにしたかということなんですね。そのことがはっきりと書いてあるところです。で、初めのところでまず主の箱ですね。主の箱を、偶像を崇拝するところに持っていくとですね、そこの偶像が倒れたり、さまざまな混乱が生じたということで、神の箱が送り返されてきたわけですね。でそれを大切に、適切なところに置いてですね、このアビナダムの息子エレアザルを整備して主の箱を守るという、そのことのためにですね、わざわざそのようにこの任命をしたということなんですね。これは主の箱、これは神の言葉が収めてあるもの、非常にこれ重要だということからですね、わざわざそういうふうに守る人をそこに置いたということがまず書いてあります。そしてその次もですね、主の箱がそこに20年ずっと過ぎてですね、その神の箱を置くべきところに置いたためにで置いたからですね、イスラエルの人々はみんな主を慕い求めていたというふうに書かれてあります。この主の箱っていうもの、神の言葉がこのようにですね、適切なところに置かれることによって、このように本当に私たちの心も主に向かうわけですね。人間の言葉が置かれると動揺を始める。だからこの世のニュースとかいろいろな、ああいうふうに政治問題が次々起こりますが、それも絶えず目まぐるしく変わっていくわけですね。少し前に大きく載ってたことはもう別の大きなことあると全く忘れられてしまう。でそれをみんな必死になって見つめて、テレビで追い詰めるけど、1ヶ月2ヶ月あるいは3ヶ月とみんな忘れて、また別のことに一生懸命追いかけると、まあ、野原からですね、このウサギが出てくるように一生懸命それを追いかける、また追いかける、また追いかける、そればっかりをしているということなんですね。で一番根本にある問題は何なのかわからないままで、新聞やテレビの報道にいっぱい引きずり回されているばかりなわけです。そういうことで、ね、人間の言葉だけが私たちの子にあるとですね、それに絶えずあっち動かされ、こっち動かされする、動揺するばかりなんですね。でこういうふうに主の箱がしっかりと私たちの心の中に置かれるというとですね、私たちは本当の平安を得ることができるし、こういう集まりでも人間の考え、単なる人間の意見、そうしたものがこういう教会とか集まりの中に置かれたら、途端にそれは動揺を始めるわけです。人間の意見とかもいっぱい変わりがあるわけですよね。絶えず変わるわけです。そういうものが、意見が中心に置かれた途端に変わる、動き出すということで、人間って自分の意見を言おうとする傾向があるけど、神の言葉が中心に置かれないといけないということなんですね。でこの緩和でもですね、意見を言う場ではないということを前から言ってるわけです。意見を言ったらそれに対して反論が必ず言わねばならない、あるわけです。ずっと前の全国集会、徳島で20年前にした時にですね、緩和っていうのは私たちその意見を言わないで、本当に恵みを受けたことだけを言うということで、その20年前もしてたんですけど、そこで緩和したらですね、意見を言う人がいっぱい次々出たわけです。ほんで他の人を攻撃したりですね、それは間違ってるとか言って、激しい態度で、まあ、意見っていうのはその攻撃の支配なんですね。みんなこの、まあ、知識があったり考える理性的な能力のある人は、いくらでも意見を言い出したら止まらないんです。まあ、そういうことで、今度の全校集会でも沖縄の問題についてですね、非常に長い時間費やされたけども、各自の意見を言う時間を取ってなかったんです。質問だけだったんですね。2時間あったけど、意見を言い出したらこれ違うとかですね、もう激しい議論になったりすることあるんですね。まあ、そういうことで、意見を言いたい人は別個にですね、自分が誰かと言えばいいことなんですね。あるいはその人の考えで集めて言えばいいわけですですね。礼拝っていうのはその人間の考えを戦わせるところは全然違うわけなんです。だから全世界で礼拝の時にですね、意見を戦わせる人はどこも一つもないわけなんですね。 それを間違う人、礼拝って一体何なのかと。主のですね、礼を受け、御言葉を受けるときなんです。そして、主に自分の罪を許されると。許されて、新しい御言葉、聖霊を受ける。言い換えたら、生きて働く、イエス様にお出会いをすると。二人、三人、集まるところに私はいると言われた。そのイエス様にお会いするというのは、これは礼拝ということなんですね。だから意見を戦う人はいつの間にかイエス様で、自分が議論に勝とうということに必ずなるわけなんですね。全く人間の意見の側になる。だから本当の礼拝といったら何なのか知らないと、そうについつい自分の意見を言いたがるという場が起こるわけなんです。意見は別のところで、ね、言いたい人は言う、あるいは別にこういうふうなことを関心があるか来てくださいと、その人の判断で、まあ、喫茶店行こうとか、ここ行こう、私に来てくださいと、それだったら、まあ、自由なことですね、礼拝というのはそういうことです。神の言葉を受けると、まあ、そういうふうにここでですね、神の言葉が置くべきところを置かれたから、このように主をみんなが主体求めるようになったということなんです。人間の言葉であるとそういうのは決してならないんです。いつの間にか主の言葉、神のことが消えていくということがあります。それでサムエルは、あなたたちが心を尽くして、この尽くしてという言葉は言語では全ての心、心を尽くして、思いを尽くし、精神を尽くしてとありますが、全ての心を持ってという、全てという言葉が使ってあるわけですね。まあ、外国語訳でみんなそうなっていますが、日本語だけこの尽くしてというふうな表現にしてあります。で、心のあらゆる部分、全ての私たちの心、考える部分や感情的な部分、思い、そういうさまざまなもの、みんな神様に立ち返る、中心にしようというわけです。で、取り除くと、そうしたらこの世に救い出してくださると、まあ、こういったもう絶えずですね、ペリシテとの戦いがいつもあったわけですね。それに打ち勝つためには、今の日本が大きな、だんだん議論になってきているように、武力を持たなきゃいけないと、中国脅威だと、北朝鮮も脅威だと、そういう考えだから、戦前も大きな大戦争になったわけなんですね。大きな罠なわけです。中国は危ないんだ、北朝鮮危ないんだ、だから武力を持たないんだら、やっつけられたらどないするんだというふうに、いつもそう、第一世界大戦、第二世界大戦でもそういうふうにして脅威を煽るわけですね。そしてそういうことで大きな利得を生じる人たちもおるわけで、軍需産業って莫大な利益を生じる、そういうことでですね、だんだんと怖いんだと。そして各国が軍備を増強していく。そして力を持っている者が、ああいう今回のようなことを起こったりすると、やっつけようということになったりして、そして極めて多数の人が殺され死んで、被害を受けていくということが起こってきたんですね。武力によって本当に平和は来ないわけです。それはもう歴史が証明しているんですね。だからこそ、日本の憲法はそういうふうに平和を守るという聖書的な精神がそこにあったわけです。こういうふうに、主に立ち返ることこそが本当の私たちの武力なんだというわけですね。新約になってからは、御言葉こそ、聖霊こそ私たちの武力だと、武器だということがはっきりと言われているところです。そしてサムエルはですね、そのために、主に立ち返るために、この次のところで、イスラエルみんながですね、ミツパに集まらないなさい、そして、祈るからというわけですね。みんなと共に祈ろうと、ここにわざわざですね、たくさんの人が集まったわけです。集まらないで自分だけ祈っても良さそうなもんだけども、この祈りということも、集まって祈るというところにまた大きな力があるわけです。だから、ペンテコステの時でもですね、代表者だけとか10人の人だけが祈って、一生懸命祈ったんではなくて、みんなが集まって祈ったわけです。そうすることで心を一つにして、そして祈っておったら、聖なる霊がすごい風のようにここに吹いてきたということだったんですね。ここでもそういうふうにですね、集めておいて、でみんながそのように祈ろうと、共に祈ったわけです。で、ここでこのみんなが祈ってですね、断食もして、そこで祈って、まず心に浮かんできたのが、やはりこの自分たちが 正しい道から外れているということだったわけです。それがこの私たちは主に罪を犯したという、非常にですね、ペリシテが襲ってくるという危険の時にですね、何とかして武力を整えようとか、そんなことでなくって罪を犯したなんていうふうなことをまずここで思っているということです。これがこの聖書的世界の非常な特徴だということなんですね。私たちにただ罪っていうのは要するに正しい道から外れているということです。それがあったらどんなに武力をしても結局本当に勝利はないというのが聖書の見方なんですね。この世の見方は決まって不正なことでも非常に残酷な悪い子だっても武力を整えた勝つんだっていう、そういう策略で勝つんだというふうなですね、もっと策略をうまくやらないといけないというふうなことが今回のことでもたくさん言われておるけれども、この世ってはそういうものなんですね。でもキリスト教精神というのはそういうどんな場合でもそれに愛とうまく騙したりですね、愛と引き込んだりですね、言葉とか策略で引き込んだり、そういうことではないということをですね、いつも私たちは知っておる必要があるというわけです。でこの正しい道からどうも外れているということがなかったら、自分も正しいと思ったら神様の恵みが来ないわけです。どんな人でも、この前から日曜日で学んでいるように、本当の正しい神様の真実や正義からは外れているわけです。愛やいうものから本当に一体誰が自分は愛を持っているなんて言えるだろうかと。ここにおる一人一人のためにもですね、本当に愛があったらですね、来てですね、いろんなお話をしないで、まずみんなのために来ている人と祈るだろうと思いますね。来れない人のために祈ると。そのために時間いくらあっても足りないわけです。そういうことだけ見てもですね、病気の人がある、関わりの人がある、あるいはこういうふうなことを福音を知らせたいと、こういう特別集があったら何とかしてベラを壊ってとか、それは愛を言ったらキリがないわけです。ですから、どんな人でも愛がいっぱいあるんだなんていうことは決して言えないわけですね。我々が持っている愛の本当に小さな雫ようなもんです。ですから、そういうことを思わないといけないですね。だからそれが本当に小さいもんだと。要するに愛がないということは罪なわけですね。自分中心にいつも考えているから他の人は考えられないわけです。そういうことも含めて罪なわけですから、それを許してください。だからその愛、少しでも愛を広げるように、深めるように、神様から聖なる礼をくださいと祈ると。まあ、そういうことはですね、主に罪を犯しているということですね。これがイエス様が一番初めに福音書でも書いてある。心は貧しい。心の中に自分が良いもの何も持ててないというその意識、これが心貧しいもの。そこに神の国、神の力、神の良い、あらゆる良いものが与えられるというわけですね。心貧しきものこそ幸いだ。そこに神の国が与えられる、彼らのものである。自分は持ってる、愛を持ってるだなんて思ってたらとてもじゃないけどそれは与えられないということなんですね。ですから、まあ、礼拝の前にはいつも言っているように私たちがこの1週間正しい道から外れてきたということを思い返し、そしてその罪を許していただき、許しをいただき、そこから神の言葉を受けるということが基本姿勢となるわけですね。で、この始まる10分前に上でですね、20分前に上でも祈っていますが、ついこの間の堺での大浜教会でもそういう習慣があって、始まる前に礼拝の付けすぐ横の小さな部屋で、司会の総額の人と私とあの牧師さんと富永さんとが語る人は3人集まってですね、短く祈ったわけです。絶えず祈りを持って、ね、備えるというのが礼拝なんですね。まあ、普通の議論や祈りなんか全然関係ないですね。平和論でも神様っていない、祈ったこともないな、共産党の人ははるかにそれは親密な巧みな議論もできるところです。祈りなくしてできることなんですけども、神様のことは本当に入るためには絶えず祈りの心がなければ入ってこないということなんですね。はい、それでそういうことで、まずここで言ったのが罪を犯しましたと、まあ、こういうの発想っていうかですね、これはもう私たちの普通には考えられないことですね。この世では考えられないような発想を確かに聖書は指し示しておるということです。そして、ここでですね、人々にですね、特にサムエルは祈りの力を特に与えられとったもんだから、 代表的にサムエルに乗ってください。そしてこのところですね、私たちは普通はまず祈りとして使わない叫ぶという言葉が繰り返して出てきておるんですね。8節、主に助けを求めて叫んでください。そうしてですね、9節にもですね、子羊を取って捧げ物として、これは焼き尽くす捧げ物、どうしてこんな面倒なこと、こういう文章で読んだらですね、簡単に読むけど、子羊一匹をですね、巻物、火を起こすもなかなか、火を起こして全部焼いていく、とっても時間がかかる面倒なことです。どうしてこんな食べたらそれだけですね利益になるようなことをですね、わざわざ全部焼いてしまう、時間をかけて、こういうようなところに時間とエネルギーと子羊一匹を、あるいはお羊でいろんなものを捧げてしまうという、ここにもこの聖書の民の基本的な姿勢があるんですよね。全てを焼き尽くす、自分たちの心の自分中心の考え、利己的なみんな持ってる、それ焼き尽くすということですね。もういっぱい残るもんだから、引いてるの一番力強いで、焼き尽くして、そうして自分の心を自分中心ということをみんな焼き尽くすと、まあ神様の火で焼き尽くして、そして祈ると、で叫んだというわけです。この叫ぶっていうふうぐらい強い調子で言うわけですね。まあ、特に日本人はですね、このおとなしいという感じで、祈りでもじっとうつむいて祈るっていうのがほとんどなんですけど、まあ、この祈りは手を挙げて、両手を挙げて祈る、叫ぶ、もう叫ぶと本当大きな声ですからね、神様助けてください、もうこういうことは本当に叫ぶってことですよね。普通はそんなにあんま言わないわけです。だけど追い詰められたら本当にそういうふうに叫びたくなるという、もうそれをこういうふうによくしてるわけですね。それで、叫んだと、そして主が答えられたとありますね。で、ペリシテ人がこの戦いを挑んできたんだけれども、ここで主が激しい雷鳴、この雷の音って神の声を表すものだとして受け取られてきたわけですよね。神様が激しい声を上げて指示したと。まあ、そうしてですね、これは大きなモーセの時の海の波ですらも沈むということで、こうして、ピリストが打ち負かされたと。これは全く武力ではなかったということですね。武力をどれだけ整えるかということは全くこういうところ書かれてなくて、ただひたすら私自分たちの罪に許しを乞い、神様に立ち返り、そして祈ると、神の力を働いてもらう、これは私たちにとってもですね、共通していると思うんですね。難しい問題、お金があったら解決できるとか、たくさんの人が寄ってきたら解決できると思いますですけど、一番の根本はもちろんお金が必要なこともあると思いますが、祈るということなんですよね。ここに集まって共に祈ると、二人三人集まって共に祈ると。でも時々ですね、まあ、残念なことだけど、本当に苦しい時に黙っておいてよっていうことはしばしば言われる。私なんかもそうです。まあ、これはそこまでですね、集会全体としての信頼が置かれていないということでもあるかもしれないですね。本当に祈らないで話の種にするということが起こるわけです。これうっかりしたらこういうこと、全く違った効果がある。ある人は非常に苦しい病気だということ。これを友達とかこの集会外の人にうっかり言うとですね、この人はまた興味半分で漏らしたりするわけです。そういうことになると全くの逆効果なんですね。非常に困ったことも起こるわけです。だから決してそういうふうにですね、特にこの集会内の人のことをですね、他の関係の人に言ってはいけないわけなんですね。あれは個人的にこの集会の人同士が言われたことも他の人には言ってはいけないわけです。祈ってくださいと言われたら、これは祈る必要がありますよね。祈らないといけない。で、パウロのような人、自分で本当に神様とつながっているというような人でも祈ってくださいということだったんですね。ですから、まあ、できればですね、こういう何か難しい問題があった時には、私のためにこういう問題があるから詳しく言う人はないけど祈ってくださいと。あるいは病気で入院というようなこともですね、まあ、一つはこれは誰でもかんでも なんとなく行かなきゃいけないとか義務感でですね、見舞いに行くようになると、かえって迷惑という人もおるわけですね。苦しいのに横でおしゃべりをしてですね、その本人の苦しみを全く理解しないで長話をするとか、そういうこともあったりするから、まあ、一つにはこの入院したりすると黙っといてくださいというようなこともあると、まあ、ここにもやはり信頼が十分置かれていないんですね。うっかりしたら、まあ、単なる義務感で言ってそういうおしゃべりをしたりすることがあり得るということですね。だから、まあ、入院した人を見舞いに行くという時には相手の状態をよく見て、短い時間で収めると祈るということですね。祈ることは本当にこう、ね、大切なこと。祈りもしないとおしゃべりだけ、自分がそういうのおしゃべりをしてですね、行くっていうのは本当に良くないということですね。そういうふうにかなりいろいろデリケートな問題、その人の病状が重いほど細かくやっぱり気を使わないといけないということです。そのデリケートな難しい時ほど、また私たちも共に本来祈るのが本当なんですね。ここにあるように、神様が助けてくださると。一人だけの祈りは本当に、まあ、小さいわけです。で、まあ、お互いにですね、だからこの人は漏らしたりしないという人をこの人は信頼できる場合には、その人だけに言おうとか、あるいは兄さんに言って、本当に共に祈るというものですね。そういうことはとても大事なことだと思います。はい、それでですね、実際にそういう助けがあったので、このそれをですね、12節。助けてくださったというから、この意思を取って記念にしたって言うんです。エベンというのは意思です。エーゼル、これは助ける、助けということです。エベンは意思ですね。エーゼルは助け、ですからエベンエーゼル、助けの意思ということでですね、ずっとこれ記念にしたんですね。これ本当にこういう大きな助けがあったわけです。だからこれが地名にまでなったんですね。ちょっとですね、4章の始め見てください。4章の始め、4章の始めにこれが出てくるんですね。4章の1節、イスラエルはペリシテに向かって出撃し、エベンエジェルに陣を敷いた。これはですね、このエベンエジェルっていうのを名前できたのこの後なんですね。これは書かれたのはですね、実際に書かれたのはこういったことの後にあって書かれたわけです。これだからこういうになるけど、この初めこの名前と初めこの名前が別であったか、名前がなかったかなんですね。それがこのようなことが助けの石になってエベンエジェルで、もう少し後の時代に書かれた時に、だからこれを書いてるんです。初めやのかさっきからあったんではないわけですですね。こういうふうに地名にまでなったと、そのぐらい大きな記念だったんですね。国、キリスト教の大きな特徴、こういうふうに絶えず記念をする。何を記念するか、神様がしてくださったことを記念するわけです。だから亡くなった人でもですね、キリスト教で異例なんていうことは決して言わないんですね。これはもう今までにも何度か言ったことですけども、日本ではですね、この異例というですね、あんまり良くない言葉、霊を慰める、これは勝手にですね、死んだ人はみんな泣いてる、悔しがってる、怒ってる、恨んでるっていう、勝手に決めてるようなところ、だから慰めてやらないかんとか、そんな神様がみんな持ってですね、どんなに殺されるのにしようが、イエス様って殺されたわけ、ステパノでもですね、十字架の犯罪にでも、もう天国で本当に喜んでる、十字架で殺されたからみんな恨んでる、慰めにいかん、反対ですよね。私たちは慰めてもらわないかんわけです、天に帰った人。そうですから、みんな一律に死んだ人、戦争で死んだ、何でもかんでも慰霊してやらないかんなんて大間違い、甚だしいと、まあ、キリスト教的にはですね。ですから、前にも何度か言ったけど、徳島に県外に行ったらいつも私も連れて行くんですけども、ドイツ館のあるところですね、ドイツ館の近くの、実際に第9交響曲が作られた捕虜収容所のあるところです。そこに、そのずっと以前にそこで死んだ人たちが記念碑があるんです。今はもっと大きいと2つありますね、古いのと小さいのと大きいのと。そこにこの記念碑がこんな風にこう立ってるわけです。 で、そのもう一口も大きなのだったんですけど、ここの横にですね、書いてあるの、横に。ね、これはですね、これはドイツ語で書いてある、ドイツ語で。そのゲデンケンというのは記念ということです。英語でソルジャー、ゾルダーテン。そのゲデンケンというのはゾルダーテン。この亡くなった兵たちの記念にって書いてある。ところが日本語で書いてあるのは慰霊碑って書いてあるんです。もうその勝手にですね、記念ということなのに慰霊碑を慰めてあるというふうに書き換えてあるということ。まあ、そういうふうに、まあ、日本がいつも考えるのは死んだ人は泣いたり恨んだりしてるんだと。それで供養もしてらないかなと。供養っていうのをご飯とかにもしてやらないと、この死んだ人が泣いたりの人はたたってくると。生きてる人に。だからそれをやめさせるために、いわゆる成仏。仏教では成仏だよね。成仏。ないしは、日本の神道では、祖霊に帰るというわけですね。祖先の霊に帰る。祖霊に、祖先の祖霊に帰らせるために、おとなしくするために、ご飯屋をして、いわゆる供養をするというわけです。キリスト教ではそんなことは全くないわけですね。から、何のためにご飯屋をあげるかっていうと、そういうふうに、死んだ人がちゃんと成仏するとか、祖霊に帰るように、そうなんだ、たたってくるんやから。そういうふうな原始的な宗教観からしてる、未だにしてると。ということです。で記念というのは本来はそういう意味ですね。神様はこの人たちを生かしたんだと。導かれてこの世に生きたんだと。そういうことを絶えず記念をする。そして戦争のことも記念をするっていうのはですね、そんなことを戦争非常に悲劇が起こるからしないようにと。それを覚え続けるわけですね。すべてそういうことを記念と。ここもそうです。神様は助けてくださからずっとそのことを覚え続ける。で、このように何千年も経ってもですね、3000年以上も経ってもこれがまあ言った記念されてきたと。それで、いわゆるこの死んだ人の記念、法事やようなものもそうですね。法事っていうこともそういうふうに慰霊のために、死んだ人はちゃんと同時できるようにしないかねやと。で、まあ、少し前にも私の親類で法事があったけれども、そういう、特に四十九日の間は、皆さん、少しでも良いことをして供養してあげないかんだと。良いことをしたらちょっとでも良いことをいけるんだと。まあ、四十九日なんてまあ、良いことをちょっとずつ考えられないんですよね。ちょっと良いことしながら。そういうふうに、四十九日は本来はインドで、土を塗装したら自然に腐っていく過程で、大方もお肉体がなくなるというですね、熱帯魚で。大体そういった時期から来ているとも言われていますが、まあ、ともかくそういうことでですね、私たちも様々な良いことを記念し、まあ、悪いこともそれを覚えてですね、記念する。念に記すという。日本語だそうですね、心に記すという。覚えてそれを繰り返さない。今なら例えば戦争が起こらないようにって憲法ができたんだからそれを守るようにって絶えず思い起こすとかですね。まあそういうことです。でこのことはだからずっと前の創世記にもあったのを思い出す人もおるかと思います。創世記の方が有名ですが、創世記ではどういうふうに記念ということ、これは賛美にもなっているので、よく知られているんですね。どこか分かりましたか？賛美の方は特に有名ですから、賛美の方ですね、これは誰でも知ってる有名な歌ですね。これはですね、主よ御元に、 ですね。目覚めての日ってことですね。枕の石を立てて恵みをっていうところですね。この特別に恵みを受けたヤコブが兄から殺されようとするのを逃れてですね、一人遠いところへ逃れていく。その途中の言えば砂漠地帯のところでですね、枕にですね、木持ってない、石で枕をしたという、そこでですね、天につながる階段が見えたと。天使が上り下りしていたと。これ28章ですね、創世記の28章にある有名な記事です。旧約聖書の46ページですね。46ページ、28章の実節からずっと書いているというのもよく知られたところですね。その場所になって石を一つ取って枕にしたわけですね。そしたら夢で天に達する階段が見えて、御使いが上り下りしたという非常に不思議な、これは後にヨハネ福音書でですね、大いなるイエスキリストからの恵みを象徴するものとして、これが取り出されましたが、で祝福に入る、あなたと共にいるんだと、ここに主がおられるという特別な経験をしてですね、そしてこの非常に重要な経験を、この18にあるように、朝早く起きて、大事な時はしばしば書いてありますが、枕にその人は石を取って記念としたと。でそこにベートエル、ベートっていうのは、これは家という、非常によく使う英語のハウスですね。ベートエル、エルは神、神の家だと、神がおられるんだと。そしてその今日まで、かつてここはルズと呼ばれてたけど、ベテルになったと。こういうふうに特別にあったら記念をしつつ覚えるというんですね、ベテルという。そして絶えずその感謝を新たにするということです。うっかりすると忘れていくからですね。でこういうところから分かりますように、これはですね、一人非常に未知のところ、危険なところ、旅していく時の神様の大いなる恵みですね。人生の途中の神を信じて道のところに行くときに与えられた大きな恵みであり、将来神からの恵みと地上のさまざまな悩みの生かれる天気を上り下りす、それの象徴だから、何も死んだときの歌で本来ないんですね。だけど死を身元にっていうもんだからですね、何か死ぬときの感じをイメージ単に結びつけて、この創世記の場所を知らない人多いもんだから、それで葬式とか告別式記念会のときにだけ歌うように勘違いしている人はたくさんおりますが、決してそうじゃないわけです。で今から40年前に曽我智さんがおいでた時にこの歌を歌ってたら、時々教会の人から、曽我さんこれは葬式の歌じゃないですかっていうことがあるんですけど、私らはこれ葬式で歌じゃないからいつも歌うんですよって言ってるんですと。そのことを未だに覚えていますが、決してこれは葬式の歌ではないんですが、本来旅立っていく時に私たちが天からの大きな恵みを受けると、啓示を受ける歌なんですよね。いつでもだから歌えるんだけど、ここの司会でもほとんど選ばれてないと思います。また次の人も選んでいただいてもいいですけどね。死を身元にこう記念にするという、石ころでもいいわけですからね。さっきのところ、幕の人は石でも何でもいい。で、ちょうど明日ですね、鈴木さんの2年前の5日だったと思いますね、2年も経ったんですけども、10月の5日に召されたという森田愛子さんの記念の式をすることになっていますが、そういうことで記念と言います。特に信仰を持って召された人はそのことをいつも思い出してですね、後に続く人もその早く召されたということは、その信仰のバトンをノコというバトンタッチをされたということ、それをいつも新たにこう思い起こすということなんですよね。そういうことのために記念式があるわけです、はい。それで、元のところに帰ります。で、そのように、主の手が絶えず押さえてくれとったと13節である。私たちにとってもですね、人間の手がいつも押さえようと束縛しようとするわけなんですよね。あるいは病気によって押さえつけられてもあるわけです。家族の人間関係、職場の人間関係、学校、社会、もういじめっていうのを押さえつけられるということで、耐えられなくなったらもう生きていたくないとなるわけです。そうしたらその代わりに私たちは主の手によってですね、その悪の力を抑えていただくと。これ今の私たちも本当に必要なことだと思いますね。 で、今日のところ絶えずそのように正しい裁き、正義とは何かという正しいことに道筋をいつもつけたと。で、主のために祭壇を築いた、礼拝をしたと、こういうふうに全てが神様中心になされていたということがこの7章であったということです。はい、それでは今日はそこまでです。